聖書の原理というか信仰の原理というものについて先週から勉強しております。この原理を実際に毎日の生活に使うことでもっていつも圧倒的勝利者としての生活を送ることができるようになり、また必要とするものは必ず満たされる毎日を送ることができるようになるわけです。それは信仰に伴う行動を取るということです。信仰にはそれに伴う行動がなければ力も出なくなるし、神様の方でも力を出して約束しているものを現実にするように動くことができないというのが原理になります。この点で先週はルカの福音書13章の10節から17節までの出来事を具体例として勉強いたしました。今一度読んでみたいと思います。ルカの13章の10節から読んでみましょう。こんなことが書かれております。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはこの女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。するとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いてよい日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日には行けないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘になるんです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。こう話されると反対していた者は皆恥じ入り、群衆は皆イエスのなさった全ての輝かしい御業を喜んだ。イエスは街道で教えておられました。現在で言うなら教会です。で、御言葉を述べていたわけです。御言葉を聞くことによって信仰が湧いてまいります。もし真剣に聞けば、湧いてきた信仰に対して信仰に伴う行動に出ることでもってその信仰の力が湧くようになります。だからイエス様は18年も病の霊に疲れて腰が曲がったままで伸ばすことのできない女に向かってイエス様のいるところへ来るように呼び寄せているわけです。つまり癒されるという信仰の行動を取らせました。この女はその行動を取ったので、イエス様はあなたの病気を癒されましたと言った後で手を置いて神様によって準備をされている癒しの力をこの女に渡しているわけです。癒しを現実しております。この出来事に基づいて今日はもう一歩進んでみましょう。考えてみたい質問があるんです。この13章の12節でもってイエス様がこの女に要求した信仰の行動は非常に簡単です。イエス様はその女を見て呼び寄せたと書いてある。女が座っているところから立ち上がってイエス様が話をしているところに来るというものです。ところがこの女は18年もの間腰が曲がったままで全然伸ばすことができない女だったと聖書に書いてある。これで質問です。もしもこの女が座っているところから立ち上がってイエス様がいるところへ行くということをしなかったならば、そして私は動くことができません、この会場に来るのがやっとだったんです、イエス様あなたが私のところに来てくださいと言ったとしたらば、この女は癒されるだろうか。こう考えてみましょう。イエス様に呼び出された時にこの女がイエス様のところへ出て行くということを拒否したもんだから、もしもイエス様がこの女のいるところへ出向いて行くとしたらば、イエス様はこの女に癒しの祈りをするかどうか。もしもイエス様がこの女のところへ行って手を置いたとしたらば、果たしてどんなことが起こるのか。これはですね、先週勉強したマルコの6章の5節6節と照らし合わせて答えを推測してみてほしいんです。マルコの6章の5節6節とこういうものでした。そこですそれでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。これイエス様は自分の教理に帰った時ですよ。イエスは彼らの不信仰に驚かれたと書いてある。病気の癒しであろうと経済的な祝福であろうと、神様の方で一方的に与える時があります。受け取る側でもって、つまり病気の癒しを願っている人の方で、あるいは経済的な祝福を願っている人の方では何もしないのに、信仰の行動を取っていないのに、神様の方で癒しを現実にし経済的な必要を満たすということがあるんです。 こういう神様の力の働きを見ている人が、あの人は信仰の行動を取らないのに、何もしないのに癒しを受けたんだから、私もあの人と同じように神様の方で一方的に癒しを与えてくれるのを待っていようという道を選ぶのだとすれば、時としては5年も10年も待っていなければ癒しは現実になってこないかもしれません。時とすると10年待っても神様の方では動き出さないかも、力を出さないかもしれないんです。どうしてそうなのか、どうして神様、ある人には信仰の行動を取っていないのに癒しを与え、他の人には同じような動きを取っている人には癒しを与えないのか、どういう区別をつけているのか、なんで区別をつけるのかということはですね、おそらく誰にもはっきりとは分からないと思うんです。けれども私が推測するところでは、推測ですよ、神様は人分け隔てをしない、人をエコ引きしないって言ってるから、どこかでもって何かこの二人の間で違いがあるはずだということになるわけです。例えばですね、この初めの人のケースでは、その本人自身は信仰の行動を取っていないのに癒しが与えられたという人の方のケースでは、誰かがその人のために取りなしの祈りをしていたからという理由が考えられます。あるいはですね、その人の動きを総合的に見たらば、神様の条件を満たしているのに、私たちの方から見たらはっきりそれが見えていないというだけだったかもしれないんです。こんな点で結果としては違いとなって出てくるという可能性も考えられます。けれどもですよ、もしもあなたが神の家族に生まれ変わりをしている、あなたが圧倒的勝利者としての生活を送りたいと望むのならば、聖書で教えているように、神様が準備している喜び、楽しみ、恵み、祝福をあなたの方で現実にする生活を送りたいのならば、あなたは信仰を使わなければいけないし、信仰に伴う行動が必要となってくるんです。この観点から聖書をもうちょっと具体例を調べてみましょう。マタイの12章を開けていきましょう。マタイの12章の出来事を読んでみましょう。マタイの12章の9節からこういう出来事が書かれております。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手の萎えた人がいた。それで彼はイエスに質問して、安息日に癒すことは正しいことでしょうかと言った。これはイエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをするのは正しいのです。それからイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は治って、もう一方の手と同じようになった。パリサイ人は出て行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。片手の萎えたのがいる、要するに手が伸びないんです、この短いわけなんです。それに向かって手を伸ばせとイエス様が指示を与えております。彼が手を伸ばすと手が治った、もう片方の手と同じになったと書いてある。イエス様がこの人に向かって手を伸ばせという指示を与えたときに、もしもこの人がその指示の通りに行動を起こさなかったとしたらば、つまり信仰の行動を取らなかったとしたらば、この人の手が伸びてもう一本の手と同じになったかどうか、癒されたかどうか考えてみてほしいんです。こういう具体例を出してみましょう。ルカの福音書の17章の11節からの出来事を見ていただきましょう。こんなふうに書いてあります。ルカの17章の11節からこう書いてあります。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリアの境を通られた。ある村に入ると10人の雷病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引っ返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。 それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。気をつけてほしい点はですね、この10人の来病人はイエス様がいるところに来ていないということなんです。遠く離れたところに立ってイエス様どうぞ憐れんでくださいと言っているんです。これはもちろん来病人だから当然近寄れないんですよ、普通だったら。ところがですね、ルカの福音書の5章の12節を見ていただきましょう。ルカの福音書5章の12節の出来事を見ていきましょう。こういうことが書いてあるんです。5章の12節から読んでいきますよ。さてイエスがある町におられるとき、全身雷病の人がいた。イエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、御心一つ私は清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心で清くなれと言われた。するとすぐにその雷病は消えた。だからこの雷病人に対してはイエス様は手を伸ばして彼に触っているんです。これで清くなれと命令しています、祈っています。ところがイエス様はこの10人の雷病人の誰に対しても祈っておりません。癒されなさいと命令もしてない。ルカの17章の方ですよ。イエス様が言ったことは何かというと、14節、行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい、それだけです。ここで注意していきましょう。彼らは行く途中で癒されたと17章14節で書いてあります。ここからでも言えることは、信仰の行動というものは、その行動に出た時点では信じたものはまだ感覚の上でもって現実となっていないということです。信仰の行動を起こした後で、この場合祭司に見せに行く途中で癒されているんです。信じているものが現実になっているということなんです。まあ、ここでちょっと横道に入りましょう。どういう理由で雷病人は自分を祭司に見せないといけないのかという点に入ってみましょう。これはですね、旧約時代にモーゼを通して神様がイスラエルのために与えた規則です。あなたは雷病を持っている、あるいは持っていないということは、祭司がその人を診断した後で決定するようになっています。どんな基準で雷病人か雷病人でないかを診断を下すのかというのを神様は細かに教えている。そしてですね、もしも雷病人であるという診断を下されると、その人は雷病人用に特別隔離されたところで生活を始めないといけなくなります。一般市民が集まるところに行ってはいけないという制度があるんです。もしもその人が集まっているような人がいるところに行こうとするときには、汚れている清くないと大きな声を出してその人たちを、どいてもらう、自分に接触できないようにしといてそこに行かなければいけないという制度まであるんです。でその雷病人が癒されるときどうするか。癒されるときには祭司に見せて、祭司からの診断で癒されていると判定されたときに神様に捧げ物を捧げて身を清め、それから部落の人たちがいるところに戻っていって一般市民としての生活を送ることができるようになるんです。こういう規則を神様が定めているために、これはレビ記の13章14章あたりで代表的なものが書かれているんですけども、イエス様は10人の雷病人に向かって自分を祭司に見せなさい、自分たちが癒されているということを祭司に証明してもらいなさいという指示を与えているわけなんです。この10人の雷病人はイエス様のこの言葉でもって自分たちの雷病は癒されるということを信じていたもんだから、祭司のところへ着く頃には雷病の症状がなくなるということを信じていたから、祭司のいるところへ出かけて向けて出かけていったわけです。信仰の行動を取ったわけです。そしたら行く途中で自分たちが癒されたことに気づきました。信仰の行動を取った後で癒しが現実になったことが分かったわけです。15節読んでみましょう。17章の15節です。そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引っ返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であったと書いてある。10人の雷病人のうちの一人はサマリア人でした。当時サマリア人というのは神様を信じていない偶像を拝んでいる民族としてイスラエルの連中から見下げられている人たちでした。このサマリア人が、神様を信じていないはずのサマリア人が引き返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝をしております。 そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他は誰もいないのか。さあ、そうするとですよ、残りの9人は誰だったのかお分かりでしょ。イスラエルの民なんですよ。祭司に見せろ。これイスラエルの連中だからそれできるんです。サマリア人は祭司に見せる必要がないわけですから。で、19節、それからその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを治したんです。さあ、ここでちょっと横道に入りましょう。出発点において10人の大病人がイエス様に向かって、どうぞ憐れんでください、私たちを癒してくださいと頼みに参りました。その頼みに対してイエス様は、行きなさい、自分を祭司に見せなさいと言っております。彼らは行く途中で、つまり10人が10人とも信仰の行動をとっております。そして信仰の行動に伴って10人が10人とも癒しを現実にしております。ところがサマリア人一人だけは神を褒めたたえ、イエス様に感謝の気持ちを表すために引っ返してきております。だからイエス様は、9人はどこにいるのか、癒された9人は神を崇めないのかと言ってる。さあ、ここで考えてみてほしいことがあるんです。ちょっと横道に入ったわけです。どういう理由で9人はイエス様のところへ戻ってきて感謝をしなかったのか、祭司のところへ急いで行ったのか、この理由を考えてみてほしいんです。推測してみてほしいんです。一つの可能性としてはこう言えるだろうと思う。早く祭司に見せて大病が癒されているという診断をしてもらいたいから、イエス様のところへ戻ってくることはできなかったという見方もあると思う。ところがそうだったらです、その気持ちの裏に何が入ってるか、こんなのかもしれないんですよ。癒されてしまえばこっちのもんだ、別に祈ってくれたわけじゃないし、何もお礼に行く必要ないじゃないか、こんなのかもしれない。今のうちに大病が癒されているという診断を最初からもらわなかったらば、また症状が戻ってくるかもしれない。そうなってからでは祭司は清くなったと言ってくれない。だから癒されているうちに、はっきりも分かっているうちに、早く祭司に見せておくことが必要だという気持ちだったのかもしれないんです。さあ、この9人は、つまりイスラエルの人たちである9人は、癒しを保つことができるか、症状が戻ってくるという可能性はないか、その時にまた神様の力が働くか、あるいはまたイエス様のところに行ったら前と同じように神様の力が働いて大病の症状は消えるか、推測していただきましょう。神様が一番嫌うことは、私たちが神様を利用しようとすることです。これで重々気をつけてくださいよ。あなたの心の底の底まで調べて神様を利用しているのではないということにしないといけないんです。さあ、もう一つ具体例いきましょう。ヨハネの福音書の9章に行ってみましょう。9章の1節からの具体例を読んでみます。長いんですけど、これ途中でもってこれ切っちゃっていいだろうと思う。ヨハネの福音書9章の1節から書かれている具体例を読んでみましょう。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。イエスは答えられた。この人は罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。ほいでその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアムの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰って行った。近所の人たちは前に彼が乞食をしているのを見ていた人、近所の人たちや前に彼が乞食をしているのを見た人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。他の人は、いや、その人だと言い、また他の人はそうではない、ただその人に似ているだけだと言った。当人は、私がその人ですと言った。そこで彼らは言った。それではあなたの目はどのようにして開いたのですか。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。 いきなり横道に入りましょう。だけど多くですね、間違った解釈をされているから、そっちを先に行きたい。九章の一節からもう一度見ますよ。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。じゃあ こんなふうに解釈するんです。生まれつき目くらの男に関して弟子たちがイエス様に質問しました。この男は目くらで生まれたのはこの男自身の罪によるのか、それともこの男の両親が神に罪を犯したから結果的にそうなったのか、親の因果が子に報いたというのか。それに対して3節でこう書いてあります。この人が罪を犯したのでもない、罪を犯したから目くらで生まれてきたというのでもない、両親が罪を犯した結果としてこの人が目くらになったというのでもない。その次です。これ注意、神の技がこの人に現れるためです。さあ、この言葉はどう解釈するか。多くはこんな解釈するんですよ。この人が目くらに生まれたのはこの人の自身の罪じゃない、この人が目くらに生まれたのは両親が罪を犯した結果によるのでもない、神様の技がこの人に現れるために、神様の力で目くらの目を開かせることができるということを人々に知らせるために、この人が目くらで生まれたんですとイエス様が言ったという解釈をいたします。皆さんも聞いたでしょ。おそらくつまり神様がこの人わざわざ目くらに生まれさせておいて、長い間本人も両親も苦しい辛い思いをさせた理由は、神様がどれほど力があるのか、神様がどれほど愛の方なのかということを人々に知らせるためなんですと言ったという解釈をしてるんです。神様という方は自分がどれほど力があるのか、愛に満ちているのかということを人々に知らせるために、どれほど素晴らしい恵み深い方なのかということを人々に知らせるために、一人に人を目くらいにしておいて苦しみを与えたというふうにです。まるで神様は精神分裂症の病人みたいな解釈するんです。実はここに二つの間違いがあります。まず第一の間違いはですね、この三節でもって間違ったところで区切られております。その一つはですね、その次にもう一つの間違いはですね、神の技がこの人に現れるためですという訳は正しくないんです。まず最初にいきましょう。この神の技がこの人に現れるためです、正しくない訳なんだけど、この場所は3節に入れちゃいけないんです。4節に入れなきゃいけないんです。だからこの3節はですね、イエスは答えられた、この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません、終わりにしなきゃいけない。そして神の技がこの人に現れるためです、私は使わした方の技をというふうに続けていかなきゃいけないんです。しかもですね、神の技がこの人に現れるためです、間違いです。原本ではこう訳になっている。神の技がこの人に現れなければなりません、私は私を使わされた方の技をと続けていかなきゃいけないんですよ。現されなければなりません、私は私を使わした方の技をここで表さなきゃいけない。昼のうちに行わなければなれません。イエス様がこの世にいるうちに神の技を表すんでなきゃいけないと言ってるんです。そうでないと誰も働くことのできない夜が来ます。なぜか、この人が目くらに生まれたのはサタンの仕業によるんであって、イエス様がこの世に世の光としてこの世にいるうちに神の技を表さなかったらばこの人は自由にならないと言おうとしてるんです。さあ、これでもってですね、今度はこれから6節に入ることができます。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアムの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。泥を洗い落とした。つまりイエス様から指示の通り信仰の行動を取った。すると見えるようになった。信仰の行動を取った後で信じているものが現実となった。これは11節でもって、この目くらだった男自身が答えています。彼は答えた。 イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりましたと言ってる。指示された通りの行動を取るとその後で見えるようになりましたというんです。さあ、先週と京都のでもって聖書からですね、いろんな具体例を引用したものですから、どれも病気の癒しというものを具体例に引用したんですけれども、もうお分かりのことだと思います。信仰の行動というものはイエス様を信じ、イエス様が死なさいと指示したものに基づいてその指示の通りに行動するということです。そうすることでもってイエス様を信じたものが、約束されているものが現実になってくるわけです。さあ、これだけでもってマルコ福音書の11章から信仰というものをどういうふうに見たらいいのか、マルコの11章の23節24節と見直しをしてみましょう。マルコの11章の23節と24節、まず読んでみましょう。これ信仰の原理が書かれているところだとよく言うんですけども、こういうふうに教えています。イエス様が教えました。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入ると言って心の中で疑われたら、自分の言った通りになると信じるならその通りになります、言った通りになりますというのが原本です。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。さあ、最初の23節、誰でも、クリスチャンであってもクリスチャンでなくてもと言ってる。ところが24節、あなた方、イエス様の弟子たち、神様の教えに従おうとしているもの、今で言ったらクリスチャンに与えて言うんですと言ってる。祈って求めるものはすでに受けたと信じなさい、そしたらその通りになるという。すでに受けたと信じたら信仰の行動に出ることが必要になります。信仰の行動に出ることでもって信じたもの、すでに受けたと信じた、祈り求めたものは現実になると教えてるわけです。ここまでいいんですよ。ところがですね、ここでどのようなことをすることが信仰の行動なのかという点になると、実にいろんな教えがキリスト教の教会の中に広がっております。例えば病気の人に向かって、あなたは癒しの祈りを受けました、だから癒されたと信じなければいけません、そうすれば癒しが現実になります、信じれば現実になりますという。癒されたと信じたのならば癒されているという信仰の行動に出なければいけませんと教える。ここまでもいいんです。ところがその先で何を言うか、癒されたと信じるのならば薬は必要ないはずです、だから薬を捨てなさいという指示まで来るんです。集会などでも証しをする人が出てまいります。私は癒されたと信じて薬を捨てました、信仰の行動を取りました、だから私は癒されました、癒しを現実にいたしました、なんていうのがいる。そうするとこの証しを聞いた人は、なら私も薬を捨てれば癒しが起こるのかという考えを持ってしまう。で、薬を捨てることが信仰の行動だと考えちゃう。そしたら当然癒しが起こるはずだという考えまで持っていってしまうんです。そしてですよ、どうするか、病気の症状をもっと悪くして病院に担ぎ込まれて、信仰は難しいです、とても厳しいものを要求されます、信仰で生活することとても苦しいんです、なんていうようになるんです。この点で信仰の行動とはどういう行動なのか、何が正しくて何が間違った行動なのかということをはっきりと知っている必要があります。こんな人もおりました。経済的な祝福を祈った、何万円だか何十万円だか何百万円だか知らないけれども、与えてくださった神様に祈った人がおりました。そうしたらその人が属している教会の誰かに、多分牧師先生だったかもしれないけれども、祈って求めたものはすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますと教えられたというんです。ここまで正しいんですよ。それを聞いて祈った人はすでに受けたと信じたのならば、手元にある金は全然使っていいはずだ、全部使っちゃっていいはずだと考えてパーッと使っちゃったというんです。ところが祈った金はなかなかに現実になってこない、どうしたらいいんですかという問い合わせを私にしてるんですよ、よその教会の人が。私は他人の信仰の行動については批判はいたしません。どのような動きが信仰の行動なのか質問されれば答えるけれども、特によその教会の人にですね、信仰の行動については批判をしないことにしております。けれども 信仰の行動というのは信仰に基づく行動なんですよ。信仰というのは神様の言葉、約束を信じるということなんですよ。つまり信仰の行動というのは神様の言葉、約束を信じ、信じた行動に出るというものなんです。ここまでに引用した具体例で分かっていただけると思う。先週とですね、今週京都でもって4つの福音書が全部で9つか等の具体例を引用しているわけなんですけど、そのどれをとってみても病人はイエス様から死なさいという指示の通りの行動をとっております。ところが現在ではイエス様から直接こういう信仰の行動を取りなさいという指示を受けることができません。その必要が実はないんです。聖書があります。聖書で教えている。だからイエス様から直接の指示がないけれども、聖書で教えている信仰の行動を取ることが信じたもの、祈り求めたものを現実にする動きとなるものなんです。さあそうするとですね、ここで質問が出てきます。この聖書のどこに癒しの祈りをしてもらったら癒されたと信じて飲んでる薬を捨てなさい、そうしたら癒しが現実になりました、教えているとかどこにあるか。経済的な必要を祈ったらすでに受けたと信じて手持ちの金を使ってしまいなさいと教えているとどこにあるか。もしも聖書で教えていないのならば、その行動は聖書で教えている信仰の行動ではなくて自分の頭で勝手に考え出した行動だということになるんですよ。信仰のレベルが高まっていくにつれて、それに伴う信仰の行動も変わっていきます。だから他人の信仰の行動を批判してはいけないし、周りから言われた言葉に基づいてあなたが行動を取る必要もないんです。この点で注意していきましょう。さあここまでのですねことは皆さんもすでに知っていると思うからですね、ここでもう一歩進めてみましょう。どういう理由で私はここまでこんなふうな点を取り上げてすでに知っているはずのことをくどくどと説明しているのかというとですね、実は私たちは自分では気づいていないけれども神様の教え、信仰の行動と反対のことをしていることが多いからなんですよ。そしてですよ、知らずにやってる。でせっかくの神様の働き、神様の力を無駄にしていることが多いからなんです。それに気づいていないということに気づいてほしいんです。そして直してほしいんです。例えばですね、こういうことを言ってくるのがいる。祈ってください、いつもサタンに勝利できるようにしたいから力を与えるように祈ってくださいと頼みに来る人がいる。さあこれ分析してみましょう。こう書いてるんですよ。いつもサタンに勝利したいから力が与えられるように祈ってください。さあこれを分析してみましょう。サタンからの攻撃に勝利できるように何してるか。サタンが攻撃してくるというのをすでにも期待してるんでしょ。心で信じてるんです。必ず攻撃してくる、だからと言ってるんですよ。マルコの11章の23節では、心で信じて口で告白したらその言った通りになる。サタンが攻撃をしてくる、だからと言ったらサタン攻撃してくるのはあなたその通りな、信じてるのか、サタンにどうぞ攻撃してくださいと言ってると同じになります。だからサタンの方では喜んで攻撃をしてくれることになるんですよ。その時サタンが攻撃してくるときに勝利できるように祈ってほしい。何でもない言葉と思える。サタンに勝利したい、いつも勝利の生活を送りたい、だから勝利できるようにと言ったというかもしれないけれども、この言葉の裏には何が含まれているか、どういう意味が入っているか。勝利できるように祈ってほしい、 今の現在の私の状態ではサタンに対して勝利できるかどうかわからない。場合によっては勝利できないかもしれない。だから何とかして勝利できる側にいたいから、サタンに任されることはないようにと言ってることになるでしょ。何を信じない口から言ってるかわかります。つまりサタンは大きな力を持ってる。サタンが力を出したら私は任されてしまう。だから私は祈ってもらってということを考えていることを示してるんですよ。さあ、そういうふうな時に私はこの人に対してどういうことをするか、こんなものを祈り頼みに来た時私はどうするか。その場で何にも言いません。その人の信仰のレベルを批判しないというのが私の主義ですから。けれども機会を見たらどうするか。その人を救いに導きます。生まれ変わりをさせます。でその後で私はこういう説明する。さあ、生まれ変わりをしたあなたの中に誰が宿ってるか。偉大な方でしょ。サタンよりはるかに力のある方が住んでます。あなたには、生まれ変わりしたあなたにどれだけの力権限が与えられているのか分かりますか。マタイの18章18節何と教えているか引用するわけです。こういうものが書いてある。まことにあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれている。そしてじゃああなたにはどういうものが使えます、どんな武器が使えますか。イエス・キリストという強い、イエス・キリストの名という強い武器が使えるようになっているじゃないですか。サタンも膝をかがめなければいけないほどの強い武器を持っているじゃないですか。だから生まれ変わりをしているあなたには、サタンが攻撃してきても勝利できるように祈ってほしいという代わりに、でサタンが喜んで攻撃してくるような告白をする代わりに、私はイエス・キリストの圧倒的勝利者です、サタンは私に向かって攻撃できません、攻撃してきたら必ず勝利します、だから感謝ですと言えばサタンに勝利する告白となるんです。教えてあげる。だけどその場じゃ教えません。後で教える。生まれ変わりしてからです。私はクリスチャンですと言っても生まれ変わりから導きます。苦しい状態になった時にこの世の人は辛い苦しいとこぼすんです。人事だから仕方がないと言われるかもしれない。そしてしかめっ面するんです。辛い苦しいということを周りの人にも分かるような格好をいたします。ところがですよ、人間的な力では抜け出すことのできない状態になった時に、神様の力を頼りにして抜け出す以外に道がないという時に、神様が要求している基準原理に適した行動を取らなかったらば、神様の方では力を出すことができないわけです。だからあなたが今直面しているその辛さ苦しさから抜け出したいと望むのならば、辛い苦しいとこぼす代わりに、主にある喜びや力、私の中には偉大な方が宿っている、私を強くしてくださる方に私はどんなこともできるというものに変えなきゃいけないことになるわけです。そっちに目を向けなきゃいけないんです。私は良い時にこそ私は強いと告白するということが必要となってくるんですよ。ところがですね、実際にそういうことをしなさいというと、こういう告白をしなさいというとですね、私にはできませんってクリスチャンがたくさんいるんです。私の病気は癒されていますと告白しなさい、できませんって、まだ症状があります、痛みがあります、まだ癒されておりませんって。さあ、その時私どうするか。その人にこういう質問するんです。あなたの体の具合が悪くて病院の医者に行ったらばどうするか。医者は薬をくれる、そしてこの薬を1日3回1週間あるいは2週間続けて飲みなさい、良くなりますと言ってくれる。さあ、あなたどうするか。薬飲まなかったらその症状は消えません、病気は治らない。飲めば良くなると医者が約束をした、あなたどっち選ぶかと。ほとんどの人がですね、医者が指示する等に薬飲みますと答えると思うんです。だから私はその人に話を続けるんですよ。その薬を飲めば病気は治ると医者が言った、だからこの薬を飲めばその病気は治るはずというのは、医者の言葉約束に対するあなたの信仰でしょ。そして言われた通り薬を飲むというのは医者の言葉約束に対する信仰の行動でしょ。だったらば神様という医者がこの薬を飲めばあなたは病気癒されます、あなたの経済状態良くなります言って与えている薬は、あなた飲むか飲まないか 言われた通りに薬を飲めば約束されたものは現実となる。何が薬か、箴言の3章でこれが薬だと言ってるんですよ。箴言の3章では一節からこう教えております。我が子よ、私の教えを忘れるな、私の命令を心に留めよう。そうすればあなたに長い人、命の年と平安が増し加えられる。恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の糸に書き記せ。神と人との前にこう糸聡明を得よ。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気づける。あなたの財産と全ての収穫の初物で主をあがめよ。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しいブドウ酒であふれる。4章の20節いきましょう。4章の20節ではですね、我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにする。神の言葉はあなたの体にとって薬です。だから神の言葉を告白しなさい。先ほどの感謝賛美をしなさい。これが薬ですって説明するんです。さあ、この薬を、神様の言葉である薬を飲むか飲まないか、本人が選ばないといけないんです。医者の言った言葉は信じて薬を飲むという。じゃあ神様の言葉はどうなのか。私が病人の代わりに薬を飲んであげたんじゃ、私の病気は治るけども、病人の病気は治らないで終わっちゃうんですよ。多くのクリスチャンは神様に向かって、私を癒してくださいと祈りいたします、私の必要を満たしてくださいと祈る、これはいいんです。ところが残念なことに、この祈りをした後では、今度は神様があなたのために走り回って必要なものを全部してくれるものという期待をするんです。祈った人の方では何もしなくても神様が動いてくれるものと考えます。そして実際何もしないんです。ただすることは神様に文句言うことだけです。まだですか、祈ってから3日も経つね、まだ何も変化も起きません、私のために本当に動いてくれてるんですか、文句を言うけど他何もしない。まるで祈った人の方が神様で、宇宙を作った神様の方が祈った人の召使いになっているようなことを言い出すんです。これで神様力を出してくれるか、出しっぱないわけでしょ。祈った人の方でしなければいけないことがあるんです。これが信仰の行動です。その信仰の行動を取ることでもって、初めて祈ったものが現実となるんです。神様の力が働くようになるんですよ。さあ、ここまで来るとですね、皆さんいよいよ思って戸惑うかもしれない。先週も変なこと言った、今日もまたおかしなこと言ってる。どんな理由でもって、何が目的でこんなこと急に言い出したのか、私たちみんな知ってると思うようなことなんで勉強するのかっていう気持ちになったかもしれない。実は目的があります。3つ目的がある。そのうちの1つは、イエス様はどのようにして病人を癒したのか、病人はどのようにしてイエス様から出てくる癒しの力を現実にしたのかということを学んで、これ聖書の原理です。信仰の原理を学んでほしいんです。他のものにも全部通用する原理です。これが目的の一つです。そして2つ目に、学んだものを今度はあなた自身の毎日の生活に応用して、あなたが必要とするものを、経済的なものであろうと、物質的なものであろうと、精神的なものであろうと、肉体的なものであろうと、必要とするもの全てを神様の力で現実にする生活を送ることができるようにするために、この原理を学んでほしいのが2つ目の目的なんです。だけどもう1つ目的があります。この原理をあなたが病気の人に教えてあげて、あるいは神様の力を必要とする人に教えてあげて、あなたが癒しの祈りをしてあげるときにも、あるいはあなたがその人の必要を満たしてあげる祈りをするときに、祈ったものが確実に現実になるようにするために、どのように説明してあげたらいいのかということをあなたが知っているようになるために、ここまでご説明しているんです。これで分かっていただけると なんでこんなことくどくどくどくど言ってるのか、信仰の高度が大切、なんで言ってるのか知ってるよと言うかもしれない。あなたの説明を聞く相手が知ってるか、知ってこないわけです。だからこうやってみんな良くなってると、あなた方がこういう動きを取りなさい、これを神様要求してるんだ、これが条件ですよいうところまで説明してあげなかったらば、ただ癒しの祈りいたしました、だけど良くなりません、また祈りました、良くなりました、何にもならない。癒しの祈りをするのは一遍で十分です、これだけの説明していれば。ただこれ信仰の行動ですよ、自分の頭で考えた勝手な行動じゃないんですよ。だからこの点が重々説明しなければいけないです。薬を捨てなさいね、これは頭で考えた動きです。薬を捨てて健康になった人がいるかもしれない、いるかもしれないけど、これ聖書で教えていない。だからこれを普段やってることは当たり前の神様からの教えと同じに扱っちゃいけないです。たまたまそれが聞いたかもしれない、だから他の人に聞くという可能性はないんです。神様の言葉原理は必ず聞きます。だからこちらの神様の原理の方を説明してあげなければいけない。でどなたか誰かですね、実際にですね、いや私はあの人がこうやって癒されたから私も同じようなことをしてというのがいたらですね、その時何も言っちゃいけない。神様の教えこうです、あですいくら説明したっても聞かない、言わないで黙ってるべき。どうなるか、そこで成功したらうまいようにする、癒しが保ってたらいい話でしょ、そのまま喜んであげればいい。癒しが保てなかった時に今度説明してあげればいいんです。あるいはあの人には聞いたかもしれないけど、また他の条件満たしていたからかもしれないけど、あなたには聞きません。なぜか、神様はそういうことで癒しが起こると教えていないからです。神様教えている法則はこれこれこれです。そこで初めて説明してあげる。こういうようなものを皆さんが学んでですね、実際に必要とする人に動き始めた時に本当の意味で神様の力が働くようになるんです。あの人見なさい、薬を捨てたら癒されました、あんたも薬捨てなさい、眼鏡潰しなさい、何にもないし、ね、だけどやってるのいるんですよ、たくさん。こういう点でですね、何が信仰の行動とこの聖書で教えているのか、何が信仰の行動ではなくて自分の頭で考え出してものでありながらも信仰の行動と思い込んじゃっているものがあるのかというような点をしっかりと認識しなければ、区別をつけなければいけなくなるんです。ちょっとこんな質問が出てくるかもしれない。だったらばこの聖書でもしも教えていない状態があったとしたらどうするか、信仰の行動どういうものなのか、この聖書で調べようと思っても具体的に書いてない、だけど何か行動を取らなければいけない、さあどうしたらいいかという質問が出てくるかもしれない。来週説明いたしましょう。まあ、今週ちょっと今日はですね、これから説明するだけの時間がないかもしれないけど、来週説明いたしましょう。全部聖書に書いてあります。だから聖書に書いてないという、実はそれただ調べていないから書いてないというだけであって、どこをどう調べているか分かりさえすればちゃんとみんなこの答え書いてあります。全部この答えがあります。人生、我々人生のですね、ありとあらゆる状態に関して全部ここに答えが書いてある。何を食うかまで書いてあるんですよ。ダイエットどうやったらいいかまで書いてあるんですよ。だけどそこ、我々そこまで実は読み込んでいない、あるいは誰かに説明してもらっていない、だからわからないというだけなんです。これが全部の基盤になります。この聖書の通りに動いていたらば間違いないんですよ、信じていればですよ。そういう観点からですね、その信仰の行動というのはどれぐらい大切なものなのか、そうは言ってもじゃあそのさっきの告白に戻って、じゃあ告白で言ったら、じゃあ信じていなかったらどうなるか、私は癒されたと信じますと言っててもまだ痛みがある、でも言えというのか、簡単ですよ。言ってるうちに信仰を聞くことから始まるんでしょ、告白してるうちに信仰になっちゃうんです。信仰はない、信じているいない関係ないんです。信じるようになります、真剣になって告白すれば。だから私は信じてない、信じてないのに告白しようというのか、言った人がいる。信じている信じていないはその後できます。信じていなかったら余計告白すればいい、信じるまで告白しようしてますと信じることになるわけでしょ。そしたらそれでもって現実になっちゃうんですよ。どっちを取りたいか、苦しいままでいたいのか、でも信じている現実にその癒しを手に入れたいのか、どっちか。 そこまで来ちゃうわけです。だからどういうことで誰が何と言おうとも言い訳が聞かないんですよ。私は信じていないけど告白しません。告白したら信じることになるんだでしょ。告白が足りないから信じてないという。いくら告白してもまだ信じることになりません。もっと告白しなさい。何で告白したらいいんですか。信じるまで告白しろで解決しちゃうわけでしょ。何回告白したら回数なんかどうでもいい。あなたが信じたのは1回でもいい。信じなきゃ100回でも1万回でも10万回でも告白しなさい。それでおしまいなんです。全部ここに答えがある。信仰は聞くことから始まるとちゃんとあるからです。神の言葉を聞くことによる、そんな風にしてですね、来週この先の勉強を続けましょう。信仰の行動、我々はもう信仰というのも知ってると思う。どういうふうに祈ったらいいかも知ってると思う。それは信仰の行動というのが一体何なのか、頭で考え出してもらうのか、本当に神様が言っている行動なのかで、区別をしっかりとつけて神様が言っている指示している行動を取るということが本当に大切だということをですね、認識してほしいんです。頭で考えた行動じゃありません。頭で考えた行動を取るから間違うんです。取っちゃいけないんです。そこまでですね、決心して動くということが大切になります。信仰の行動で初めて神様の力が動き出します。信仰というのは神様の言葉、約束を信じて動くことですよ。だから神様の言葉、約束に基づいた動きでなきゃいけないということになるわけです。これぐらい繰り返せばもう十分だろうと思う。残りはですね、来週続けることにいたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださっています。あなたの御言葉というもの、聖書というものは我々の毎日の生活に関して、生まれる時から墓場に入るまで毎日毎日の生活をどのようにしていったらいいのか、細かなところまで指示を与えてくださって、どのように信じたらいいのか、どのような動きを取ったらいいのかというところまであなたが導き与えてくださっています。選ぶのは私たちの方ですけれども、その指示の通りに動けばあなたが約束されているものが現実になるというところまであなたは動いてくださいました。ですから、これから私たちがあなたの御言葉をしっかりと勉強して、その信仰に伴うことは行動を取ることでもって、あなたが約束しておられるものを一つ残らず現実にする動きを取り、そしてこの世で楽しい生活を送った後でもって天国に行ってあなたに感謝できるものであるよ。どうぞこれから先、私たちの動きというもの全てが信仰の行動、あなたの御言葉に基づいた動きによるものでもって現実になるという点をしっかりと認識できるものであるよ。どうぞこれから先も導きを与えてくださいました。時には必要な励ましも与えてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。このような動きを取ることでもって、この地上での生活がより豊かなものになり、その豊かさを周りの人にも分けてあげることができるほどにまで豊かなものになれるというあなたの約束を心から感謝いたします。感謝とこの祈りを我々の主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。